8月11日水曜日、皆さんこんばんは。キープグリーン&ブルー、三つみです。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。本来だと8月11日山の日でした。今年は8月8日だったんですけれども、今週は山、登山の SDGs についてこの方に伺っています。株式会社山と渓谷社、山系オンライン部の高橋楓さんです。高橋さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は高橋さんが編集を担当されている山と渓谷社、山系オンラインで実施された登山者の環境問題に関する意識アンケート調査について伺っています。登山をするとき、私はマウントクリーン、ゴミをこう拾いながら、まあ、最近はその拾うゴミも減ってきたなぁなんて思いつつ登っているんですけれども、はい、登山に関わるボランティア活動、この項目についても伺いたいんですが、皆さんの関心っていかがですか？
そうですね、ボランティア活動については関心は高いですね。アンケートでは環境問題について自分にできることを積極的に行いたいと答えた人はもう9割以上で、まあ、特に登山道整備だったり登山に直接関わることなら参加したい人は約 50% で、その登山道以外でも参加したいっていう人も 35% で、かなり 85% の人がもうかなりボランティア活動に積極的と答えています。
いや、これはすごい割合ですよね。
そうですね、本当に自分で何か活動したい、行動したいっていう人は多いんだなと思いました。
うん、例えばどういうボランティア活動がありますか？
そうですね、やっぱり登山道整備っていうのはボランティアにそもそも結構頼っている部分も多いものなんですよね。登山道整備って言ってもその木道をきれいに敷くとか、あとは、まあ、段差えぐれているところをまた土を盛り直したり石を組んだりっていうことなんですけど、それが、これは今回のアンケートじゃなくて昨年登山道整備に関する別のアンケートのデータなんですけども、はい、そこでは、まあ、340人中180人の人が、 50% 以上の人が何らかの登山道の清掃だったり登山道整備だったりに参加したことがありますっていう回答で、かなり高いかなと思いました。
うん、他にはどんなボランティアがありますかね？
そうですね、その簡単にできてちょっと楽しいものだと、長野県がライチョウ保護スクラムプロジェクトというものをやっているんですけれども、今年新しくアプリができまして、はい、それはそのライチョウを目撃した場所をアプリを使って報告するっていうアプリなんですよね。それがそのどこで見つかったかっていうデータがどんどん溜まるとより保護活動がしやすくなるっていう仕組みだそうです。
うん、今ライチョウはその山でいうと、まあ、どんな存在ですかね？
そうですね、実はその高山にいるっていうことで気候変動の影響も受けやすいとは言われてますね。まあ、可愛いのでアイドルみたいな感じでもあるんですけれども、うん、なので保護に対する意識っていうのはもともと高いのかなと思います。ただそういうアプリ知ってる人まだ少ないかなと思うので、まあ、ぜひ参加してもらいたいなとは思いますね。
はい、過去に山と渓谷社で行われた、その実施した登山でのボランティア活動イベント、どんなことがありましたか？
そうですね、山と渓谷社では2010年に日本山岳遺産基金という基金を設立してまして、
はい、
それはその日本の山の自然だったり文化を継承しようということを目的に作られたものなんですけれども、まあ、保護団体に助成金を拠出したり、あとはそういうイベントキャンペーンを行ったりということをしています。
でそうやって例えばその実際に山に行かなくてもできることがあるということですよね。
そうですね、その日本山岳遺産基金についてはあの寄付金を受け付けて、個人の方からも寄付金を受け付けているので、山に行かない行けない登山道整備には参加できないかなっていう方でも参加していただける活動かなとは思います。
はい、ここまで今週は山と警告者山系オンラインが実施してきた登山者の環境問題に関する意識アンケート調査、その回答を紐解いてきたんですが、高橋さん、結果をまとめられていかがでした？
そうですね、やっぱり本当に関心が高いし、何か自分でも小さいことでもいいから行動したいって思っている人は本当に多いなと思いました。まあ、登山直接というよりは大きくは関わってるんですけど、気候変動に関する危機意識だったり関心は本当言うとあんまり高くないんじゃないかなって思ってたんですけど、
はい、
もう予想以上に全然もう9割の人が危機意識持ってますよっていうことで、かなり高いことが分かりました。
毎回の山に入るとタバコのポイ捨て の, その吸い殻が落ちていることにちょっと心を痛めていたんですけれども、なんかそういったところもだいぶ拾う数も減ってきた気がしまして、それもこれも山系オンラインをはじめウェブなどいろんなこう皆さんがこう調べやすいところにも情報が行くようになったからっていうのも影響多少なりともあるんですかね。
あってほしいなとは思いますね。
高橋さんご自身その取材などで登山されることあると思うんですけど、何かこう山に入るときに心がけていることあります？
そうですね、でも私も登りながらゴミを拾おうっていうのは意識してますね。ただこう同行者から見るとお偉いじゃんみたいな感じの反応がまだ多くて、まあ、できればこう当たり前ぐらいになってほしいかなっていうのはちょっと思ってます。
で最終的に山に入ったらその持ち入ってしまったゴミは私たち自身が降りるときに一緒に持って帰って、拾うゴミがなくなるっていうのこれいいですよね。
そうですね、
そこは最終的に目指したいところです。さあ高橋さん、いよいよ明日が最終日なんですけれども、山と警告者だからこその環境への取り組みまだまだあるということで、明日伺ってもよろしいでしょうか？
はい、
ありがとうございます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もお話を伺ったのは株式会社山と警告者山系オンライン部の高橋楓さんでした。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。